翌日朝飯を食いに降りると、夕べの親子のほかにまた一人家族が増えている。新しく食卓に連なった人は血色のいい愛嬌のある四十学校の男である。自分は食堂の入り口でこの男の顔を見たとき、初めて正気のある人間社会に住んでいるような心持ちがした。マイブラザーと主婦がその男を自分に紹介した。やっぱり亭主ではなかったのである。しかし兄弟とはどうしても受け取れないくらい顔立ちが違っていた。その日は十字記を外でして、三時過ぎに帰って自分の部屋へ入ると間もなく、茶を飲みに来いと言って呼びに来た。今日も曇っている。薄暗い食堂の戸を開けると、主婦がたった一人ストーブの横に茶器を控えて座っていた。石炭を燃やしてくれたので幾分か陽気の感じがした。燃えついたばかりの炎に照らされた主婦の顔を見ると、薄くほてった上に心持ちおしろいをつけている。自分は部屋の入り口で化粧の寂しみということをしみじみと悟った。主婦は自分の印象を見抜いたような目遣いをした。自分が主婦から一家の事情を聞いたのはこの時である。主婦の母は25年の昔、あるフランス人に嫁いでこの娘をあげた。幾年か連れ添った後、夫は死んだ。母は娘の手を引いて再びドイツ人のもとに嫁いだ。そのドイツ人が夕べの老人である。今ではロンドンのウエストエンドで仕立て屋の店を出して、毎日毎日そこへ通勤している。先妻の子も同じ店で働いているが、親子非常に仲が悪い。一つうちにいても口を聞いたことがない。息子は夜きっと遅く帰る。玄関で靴を脱いで旅裸足になって、親父に知られないように廊下を通って自分の部屋へ入って寝てしまう。母はよほど前に亡くなった。死ぬ時に自分のことをくれぐれも言い置いて死んだのだが、母の財産はみんな親父の手に渡って、一銭も自由にすることができない。仕方がないからこうして下宿をして小遣いをこしらえるのである。アグニスは、主婦はそれより先を語らなかった。アグニスというのはここのうちに使われている十三子の女の子の名である。自分はその時今朝見た息子の顔とアグニスとの間にどこか似たところがあるような気がした。あたかもアグニスはトーストを抱えてクリアから出てきた。アグニス、トーストを食べるかい？アグニスは黙って一辺のトーストを受けて、またクリアの方へ退いた。一ヶ月の後、自分はこの下宿を去った。